おはようございます。2016年8月9日火曜日6時5分になりました。もうなんかね、暑すぎてもうなんかどうしたらいいのっていうぐらい暑いっすよね。もうなんか日々最高気温が更新されていて、もうなんかあの体温より上っていうのが当たり前みたいな感じになってきてるっていうか、どうなんよそれって。もう36度37度っていうのが珍しくなくなりつつあるっていうのは恐ろしいことなんですけど、いやほんとね、天気予報最近見てた、命に危険のある気温とか、ね、生命に危険な気温とか、そんな言い方してて、もうエアコンを使いましょうって言ってますよね。もう節電とかそんなこと言っとる場合じゃなくなってるっていうかね、ほんともあちこちでバタバタ倒れてるみたいなんで、人がほんと大変です。さて、今日はですね、これは産経ビズからです。日本はサイバー攻撃の主要な標的、マーク・マクローリン・パロアトルネットワーク会長ということで、これはですね、マーク・マクローリンっていう人は、パロアトルネットワークっていうね、もうめちゃめちゃすごい、ネットワークの会社なんですけれども、ここの、この人はですね、アメリカの、政府の関係のセキュリティ、サイバー攻撃対策かな、そこら辺の委員長とかを確か、委員をやってるのかな、国家安全保障通信諮問委員会っていうねところに、いてですね、その委員に任命されてるっていう人なんですけども、この人が言うにはですね、もう本当にその日本もすごいサイバー攻撃に合ってるよというか、すごく狙われてますせと言ってます。で、結局はですね、サイバー攻撃するっていうのはお金になるから攻撃してくるんであって、でそのお金があってあるところ、知的財産権がいっぱいあるところっていうのはもう当然狙われると。いやもう特許だとかいろんな個人情報だとかね、あるいは会社の内部情報とか、製品開発のその設計図だとか、そういうものとか、いろんなものがまあ狙われてるわけですよね。で、日本なんかももう当然ながら狙われていて、この去年4月から今年の3月、まあ1年間で、日本に対する、ウイルスみたいな、そういうのを使ったサイバー攻撃みたいな、もう100万回以上あったというふうに言ってます。だからそんなもう狙われまくってるというかですね、というところになってて、でこのマークさんが言うにはですね、日本は本当根本的にシステムを改良しないといけないよと。でどうしても日本の場合は見てると、そのシステムっていうのは古いシステムの上にいろんなものをくっつけてですね、対策をしてる傾向があると。だからベースの部分は古いままで、あっちこっちこう手直しすることによって、とりあえずの対策ばっかりがこう行われてると。でそれだとですね、結局だんだんそのシステム全体が複雑になってきて、さらにいろんなところでその整合性が取れない状況になりつつあると。で整合性が取れない状況っていうのは、もうそういうハッカーからすると願ってもないチャンス、そういう複雑になってうまく動かないところがあるっていうところをついてくるのがサイバー攻撃なので、だからもう根本的にですね、いろんな仕組みをこう作り直さないとダメじゃないという話なんですね。で、例えばなんですけれども、 マイナンバーのシステムってありますよね。でマイナンバーなんかもそのベースの部分は重機ネットをベースにして作られていってるんですよ。でだからその重機ネットのところにある不具合があったとすると、そこから端を発してマイナンバーのシステム全体にとんでもないことが起きる可能性を持ってるんですね。でそういうのって本当にその考えるんであればベースの部分から作り変えてマイナンバーは独立したシステムとして作っていかないとですね、何か別のものをベースにしてこう考えられているってやつはそっちに何かあったらおかしくなってくるんですよ。でそれでかつその古いシステムは当たり前なんですけども、うん、そのどこかにこう不具合があるというか、そういうその今の現状に合ってない部分とかがやっぱり存在するんですね。ハードウェアとかインターネットの仕組みだとか、コンピューターのその仕組み自体もどんどんどんどん変わっていってるんですけど、それにこう無理くりそこで動かすようなことをやっていると当然ながらおかしなことが起き始めると。でそれがですね大きな問題になってくる可能性あるんですね。まあ、個人のパソコンなんかでも言えることなんですけど、例えば XP の時に動いてたこうソフトウェアとかね、そういうものをずっとこうバージョンアップしないまま使ってて、 でも OS の方はWindows 8とか10とかになってきて、でそれでももう無理くり動かしてるとですね、どっかで何か不具合が起きた時にもうニッチもサッチもいかない状態になるということとかが起きてくるんですよね。でそれをこう小手先のやり方でちまちまこう修正をしててもですね、どうにもこうにもうまく動かなくなると。まあもっと分かりやすい例で言うと家なんかもそうですね。耐震構造とか最近いろんなこと言われてますけども、その古い家にいろんな補強をしていって耐震強度を増すっていうことはできますけども、ただやっぱり根本的に基礎の部分だとか、その柱の太さとかね、そういうものがやっぱり強度が足りないっていうのはありうるんですよね。でそこを変えていかないことにはいくらこう筋交いを入れたりですね、いろんな面で支えるような構造にこう作り変えたとしても、その部分的には強くなるかもしれないですけど、全体としての強度は実はそんなに高まらないと。で何かあった時に持ちこたえられないっていうことになりうるんですよね。だからそこら辺って本当そのもっとコンピューターの世界の場合はそういうことが日進月歩で進んでるんで、その古いものをそのまま無理やり使うとほんといろんなところで不具合が起きてくるというか、わからないうちにそういうことが起きてる可能性があるんですよね。でそれである時にドンととんでもないことになっちゃうと。だから本当その今日本のいろんなシステムをがっそりこう入れ替えないといけないようなところに来てるのかもしれないです。まあ、古くはですね銀行のシステムなんかが今つながってますけども、あの辺も結構ね、問題がやっぱあるんですよね。もともと別々の会社でこうね、別々の銀行で作られたシステムをこうつないでいってるわけですから、いろんなところでこう不具合が起きる可能性を持ってるわけですね。でそういうところをこうついてくるというか可能性があるんですね。銀行がいろいろ統合されてきましたよね。合併して合併してこう名前が変わってって一時期すごいことになってましたけども、あんな時もそのシステムを統合するのでえらい大変だったんですね。で実際私の例なんかでも昔三井銀行と住友銀行がこう合併した時にですね、私がもともと三井の方だったかな、なんかで口座をこう持ってたんですけども、それを解約しようとするとできないって言われて、できないってどういうことよみたいなね。その三井系の三井住友と住友系の三井住友があって、どうもそれでうまくいかないらしいんですね。だから一番大元のところの 視点というかところに持ってかないとですね、どうも口座を解約できないっていうのがあって、そのまましゃあないから残したままになってると、まあ残金は何も入ってないんで、でそのまま置いてても、まあ、実質は特に 何もないですよっていう話やったんですけど、なんじゃそりゃみたいなね、めちゃくちゃなことになってるんですよ。でしかもその元々の支店っていうのが吸収合併でなくなっちゃったんで、持っていくにも持ってきようがないっていうね、なんかおかしなことが起きてたんですよ。まあそういうね、不思議なことが起きうるんです。だからそういう古いシステムを無理くりなんだかんだでこう繋いでると、やっぱりあっちこっちで継ぎはぎなので、ほころびが出た瞬間に全体がえらいことになっちゃうと。まあね、そういうことになってきてるんで、本当そのマイナンバーはね、今まで何回も言ってますけど、本当怖いなと私なんか思います。まあなんかどうえらいことになる前にとっととマイナンバーは廃れていくということになってほしいなっていうふうに思ってますけれども、はてさてどうなっていくんでしょうか。まあね、増税しなかったがゆえに、増税というか消費税が10% にならなかったんで、いろんなものが先送りになったんで、またこれマイナンバーをベースに考えるいろんなものも先送りになっててるんじゃないかなと、そんな気がします。いや本当セキュリティは気をつけましょう。もうね、ちょっと気抜いた時にあちゃーっていうことになってからで遅いんで、はい、そんなところで、もうね、暑いんでなんかだんだん話す気力がなくなってくるというか、夜がね気温下がらないのがもうなんかね困りますよね。ほんとなんか体が休まらないというか、なんというか、まあまあ、なんとか乗り越えていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。